心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、そろそろゴールデンウィークなんですが、理香先生はゴールデンウィークはどうされるんですか？
はい、私は何にもしません。
前もそうおっしゃってましたよね。
はい、いや、旅行好きなんですけど、高い時行きたくないっていう。
あ、でもそれはそうですよね。
はい、ちょっと、節約モードな、理香先生っていう。
高くて人も多い時っていう風にはなりますからね。
うん、だからもうゴールデンウィークの間はお休みの日は片付けと残業と
残業。
だっていろいろやり残したことあるじゃないですか。
ああ、まあ、そうです。
物書いたりとかいろいろ、
はい、
そういうのでこうちょっとでも今という時間にキャッチアップするっていう大事なゆとりの時間です。
ああ、でもそういう時間は必要ですよね。
ですね。
ね、リスナーの方々もね、どんな風に過ごされるのか、このポッドキャストもゆっくりと聞いていただけると嬉しいですよね。
そうですね。
はい。
バックナンバーもいっぱいありますんで、よかったら聞いてください。
はい。そして今日のテーマはどんな感じになりますか？
多分、もう新学期が始まってちょっと経って、そろそろ家庭訪問とか、まあ、そんなような時代かなと思うんですけれども、発達障害ということを、非常によく聞くんですよね、最近ですね。
はい。
おそらく YouTube なんかでも発達障害ないないとか、いっぱい出てると思うんですけれども、なんかそこでこう、ちょっと、私なりにこう思いますと、すべての精神科医が同じことを言うかどうかは疑問ではもちろんあるんですけれども、
はい。
でも、なんか、かつてお母さんだった。別に今はお母さん辞めたわけじゃないですけども、いわゆる小さい子はいないので、かつて小さい子ども育てた経験がある自分から言わせていただくと、あとありがたいことに、私は同じところでずっと座って患者さんにお会いしていますので、例えば小学生だった頃から大学受験過ぎて大学生になってとかって、そういう人たちにずっともう十何年お会いするとかってことがやっぱりあるんですね。
はい。
で、ご家族にも十何年お会いしてたりっていうことがあって、で、そういうところから見ての私なりの感想ではあるんですけれども、やはりちょっとこれはぜひリスナーの方たちにお伝えしたいなと思うことをお伝えしようと思ってます。
はい。どんなことでしょうか？
はい。例えば、紅子さんが小学生だったとき、あるいは中学生でもいいんですけれども、ちょっと変わった子っていませんでしたか？
いました。
どういうふうに変わってましたか？
やたら行動が、何ですかね、みんなと違って、突拍子もないことをやってしまったりっていうことがあって、変わってるねって言って言ったりとかしちゃってたこともありますね。
で、それで変わってるねって言った後に、かわいそうにねって言った人いますか？
ああ、でも、そうですね。避けてしまったりとか。
ああ、それはあったかも。
かわいそうって言った子もいたような気がします。
なるほど。本当にこういろんな意味で、なかなか普通学期についていきにくい子たちっていうのもいるので、そうすると、ちょっとかわいそうだな、誰よりも走るの遅いしとか、あるかもしれないけれども、だけど、今なんかもう、誰でも発達障害になっちゃうみたいなところがあってですね。
誰でも発達障害になっちゃう。
という見方をされちゃう。
ああ、そうなんですか。
一例を挙げます。
はい。
かの有名な朝ドラ。
はい。
お花はん。
はい。
見たことありますか？
私、見てないです。
見てない。
見てないんですよ。
年齢がわかりますね。私は見ましたね。
はい。
なんですけど、それで、その、お花はんで、
はい。
お花はんやっている、ヒロトモエっていう女優さんが、明治時代の話ですから、いわゆる、まあ、お見合い結婚なわけですよ。自分の お婿さんが来るのをこう見たいと、ということで、木の上に登って待ってて、こうずっとこうやって見てるっていう有名なお花派のシーンがあるんですけども、
木の上に登っちゃうんですか？
木の上に登っちゃう。それでこうやって見てる、ああ、来た来たみたいなやるわけですよ。今やったらどうなりますか？
そうですよね。ちょっと、大丈夫かってなりますよね。
ね、今そんな気がないかもしれませんけど、もし、自分の、将来旦那さんになる人が、遠くから来るの見たいって言って、マンションの屋上に行って、こうやって見てたら、ねえ、ちょっと考えますよね。
そうですね。
あと、こう、日本じゃなくて、これ、韓国になりますけども、チャングムの誓いというドラマを見たことありますか？
見てないんです、私。
見
で
て
も、人気なドラマですよね。
ない。ね、なんか聞いたことありますでしょ？ずっとチャングム走ってるんですよ、いつも。
走ってる。
走ってる。何するのもいちいち走る。もし、ベニコさんの隣の席の子が、教室移動するときとか、何するときでもいちいち走ってたら、どう思います？
どうしちゃったんだろう、大丈夫かなって思います。
ああ、あの子っていつも走るよねって言われません？
そうですね。
そういうね、今、朝ドラとか、そういう韓国ドラマの人気者、その人たちが普通に歩いてたらドラマになるんですか？もし病名つけるとしたら、多動ってつけられちゃうかもしれないですね。発達障害って言われちゃうかもしれないじゃないですか。そこなんですよね。何もかも病名をつけるってことでいいんだろうかということを今日は提言したかったんですよ。理由は、実際に、こう、いわゆるアスペルガー症候群とか、ADHD っていうのも、かなり小さい頃に診断を受けていて、うちに来られる前からお薬飲んでるっていうような人はいらっしゃるんです。で、そういう人たちが大きくなっていくのを、こう、ずっと見てるわけなんですね、私。よく本の中でも言われていることですけれども、大きくなると変わるんですよ。
落ち着いてくってことですか？
落ち着いていくとも言えるし、例えばある男の子が小学校の時、汚いって思うと、学校からランドセル、まあ、ちょっとですね、家帰ってますでしょ？それでなんか汚かったって思ったら、もう、そのランドセルをもう、バーンと下ろして、その服全部脱いちゃって、ずっと泣いてるとかね。そういうことあるわけですよ。だから、ネックになっちゃったら、もうずっと床コロコロコロコロ回ってるとか。そうですね。保育園の時にやっぱり泳ぎとかなんかみんなと全然できなくって、一人だけ外れてて全然関係ない砂いじりかなんかしてるみたいな男の子がいて、で、お母さんがすごく理解のある人で、っていうよりお母さんも自分の小さい頃見るようだって言うんですよね。で、そういうお家で、で、お父さんもそこそこおおらかで、で、まあ、その保育園の先生は非常に困ったので、まあ、困りますよね、一人で祖父でやられたら。で、やっぱりちゃんと発達検査しましょうなんつって、で、うちに来られて、で、うちで検査とかしたんですけれども、やっぱり子供なんで、じっとしてられないっていうのもあるし、検査としてどのぐらいの信頼であるかっていうと、よくわかんないけども、まあ、いわゆる標準タイプではないよね、みたいな、だったんですね。で、それだけじゃなくって、床に転がってそのままバタバタしてて、話になるんですよ。で、なんか話しかけようとすると、いやいやいやってなんか物投げるし、みたいなね、ベンジ。保育園でそれやってたら多分言われますよね。で、
そう
実際
で
言われてたんですけど。で、小学校入ってもそんなだったんで、いろいろ大変だったんですよ。で、まあ、ちょっと時間空いて、小学校6年生の時に、もうすぐ中学だから、もう一回検査してもらえないかって言ってこられたんですよ。6年生ですよ。床に転がらないですよ。ちゃんと会話ができるんですよ、あの子。で、ちゃんと会話をして。じゃあ、あなたはもう今から6年ぐらい前にね、来てね、検査とかしたの覚えているかしら？みたいな。いや、あんまり。で、将来何になりたいのかしら？って言ったら、ロケットに乗るか医者になるかどっちかですね、とか言うわけです。
すごい。
ね。 そうなんですね。頑張ってくださいってなって、じゃあ検査しましょう。なんつって、心理の先生をお願いして検査するわけなんですけど、もうデータを見て、もう驚きですよ、ね。めちゃめちゃ IQ が高い。やっぱりね、みたいな。お父さんもお母さんも研究者なんですよね。で、それで、こう考えても、こう、言葉が通じないっていうのとはなんか違うんじゃないかな、みたいな。だけど、もう、保育園の時と小学校の低学年の時は、もう学校教育成立しないぐらいの感じだったんですけど、今は逆に自分で勝手にどんどん勉強しちゃって、小学生なのに、中学の数学、もうそろそろ高校の数学入るかみたいな。やっぱそういう子いるんですよ。で、だから偉いとかどうこうじゃなくて、個人差ってすごく激しいっていうことで、だとしたら、子供のうちの個人差にレッテルを貼ってしまうことはいかがなものかみたいな。なんかそういういろんな人たち見てて、成長していくし、だけど、こう、例えば発達障害っていう診断を受けてしまって、で、受けたことにこだわりすぎるっていう方がいらっしゃるんですよ。それが私はすごく残念な気がして、私である前に発達障害の私みたいな感じになっちゃってね。そこをやっぱり超えていくってことを周りも試みた方がいいと思うし、例えばなんかその子が言うこといかなかったら発達障害だからよっていうことで終わりにしちゃうとかね。なんかそれってこう、ひどくないですか？
そうですね。
ねえ。だってその子の個性っていうよりはもう、くくりの中に入っちゃうとかね。なんかその意味で、こう、個性っていうものを私たちが考えていくときに、もう少し懐が広くなってもいいと思うし、で、診断にこだわりすぎるのもどうかと思うし、で、学校の先生がすごく大変でいらっしゃることわかるんですよ。だけど、そういうふうにして、僕変な子かもしれないとか、私、ダメな子かもしれないみたいなことを、小学生のうちから本人が思うような環境はどうかしらっていう。どうでしょうかね、みのこさん。
そうですね。ちょっと、うろ覚えな情報ですけど、黒柳徹子さんが、そういうことを個性と認めてくれる先生と出会ったからすごく変わったみたいな話を聞いたことがあって、
窓際のトットちゃんですね。
ですよね。
もうなんかこれって世界的な問題なんだなっていうのが、ちょうど昨日シドニーにいる日本人の方とお話しする機会があって、シドニーでも似たようなことが起きてる。どちらにしても確かにお薬飲まないと大変だったりする場合はあると思うんです。もう兄弟喧嘩普通じゃないとか、泣き出したら2時間でも3時間でも泣いてるとか、やっぱり日常生活を送る上で、ご家族も大変でいらっしゃるだろうし、私は薬を否定はするつもりないんですけども、なんか飲ませとけばいいって違うっていうか、なんかそれ人間としてどうかなっていう、なんかその部分で新学期になって、4月になって、そろそろ家庭訪問、あるいはいろいろクラスのいろんなことがある時期に、あの子ってなんであんなのっていう話になりやすいと思うんですけど、なんでああなのっていう考え方よりも、どうしたらあの子ともっと楽しく勉強できるかなとか、どうしたら楽しく遊べるかなとか、なんでっていうと問題追求で犯人探しの方向行くじゃないですか。そっちじゃなくって、どうしたらいいかなっていう、そっちに向いていただけたら、随分お互いが楽になるんじゃないかなっていうふうに思いました。
そっか、そうですね。どうしたらっていう、こう、それって本当にいろんなことに通じますよね。確かに。ちょっと自分の行動でも、例えば、私の友人で、家を、鍵をして出かけました。でも、してなかったかもって、また戻る。で、何回も確認して、 最終的には動画を撮るようにしたっていう。でもこれは私ってやっぱり変なのかしらって悩んでる友達がいたんですよ。そしたら、ある友人が、それって発達障害じゃないって言ったことがあったんですよ。それが思い出しちゃったんですけども。で、それを言われると、よりその子が、やっぱりそうなんだで落ち込んでいき、大変だってなってしまっていったってことがあったので、その時のその発言会話って、やっぱり違ったなっていうのを、すごく今思いましたね。
でもどっちかって言うと、動画撮ってそういう納得って方法を見つけたなんてすごいよねって。
その彼女がね。
工夫ってあるもんなんだねみたいな。ちなみに、その方は発達障害かどうかは置いておいて、強迫性障害っぽいんだと思うんですけども、だけど、強迫性障害にしろ、発達障害にしろ、そんな人ばっかりなんですけど、医学。だから医者ってそんな人ばっかりなんですけど。
あ、そうなんですか？
だから多分弁護士さんも同じ。おそらく、霞が関、永田町も同じかと思いますが。
あ、そうなんですか。ええー。じゃあ逆になんか自信になったりしますかね、それ
だからこう、だってすっごい確認いっぱいするってことはミスが少ないってことでしょ？それって一つの能力じゃないですか。
あ、でもそうですよね。
ね？で、そうやってミス少なく、すごく細かく、精密にやるから、だから試験の点数がいいんじゃないですか。私は、国語はあんまり自分でできると思っていないので、とてもわからないんですけれども、弁護士さんたちって六法全書っていう、なんかこんな辞書みたいなやつ頭の中に入ってるらしいじゃないですか。そんなのできるっておかしくないですか？
すごいなって思います。
ね、普通じゃできないし、できないだけじゃなくて、途中でやんなってやめちゃうじゃないですか。それやめないでやってるって、やっぱり好きだからですよね。
そうですよね。
だとしたら、その人のこう、特徴みたいなものを生かす仕事に就けば成功できるっていうことだし、なんか生かし方をどう考えるか。で、本人も考えるでしょうけど、でも周りもなんかこんないいんじゃないなんて言って、うまくいったときには、こう、ウィンウィンの関係になるってことですよね。
確かに。それこそさっきの、もうどうしたらいいのかっていうところにですね。
どうしてそうなのかじゃなくてですね。
すごい。ああ、でも本当に考え方一つで同じ状況というのが、ずっと好転していくんだなっていうふうにね、思いました。まあ、そんなね、理科先生が、電子書籍でいろいろとまた私たちにいろんなことをお伝えしてくださるということで、この電子書籍タイトルが。
タイトルが、うつの回復ステージ混沌の歩き方というテーマです。
どんな方に読んでほしいなとか、どんな人におすすめって特にありますか？
文章で、ちょろちょろっとこう、イラストとかなんか入ったりするんですけれども、一番やはり読んでいただきたい方は、今、うつだというふうに言われて、治療を受けていらっしゃる方とか、その方のご家族の方とか、職場の周りの方とか、お友達とか、そういう方たちにぜひお読みいただけたらなというふうに思います。
やっぱりね、自分たちのこう思い込みで変な方向にね、行ってしまうこともありますからね。
そうですね。だからこう、例えば発達障害も同じなんですけども、うつも同じで、うつってもう言われたから終わりだとかって、なんか思っちゃったりする人もいらっしゃるみたいなんですよ。たまに別の病院からうちに来られて、私がうつが治らないことは分かっています。だけど薬を飲みたいと思うので薬をくださいとかってばーって言われる方いるんですよ。ちょっと待ってください、今治んないとか言いませんでしたかみたいな。私治んないって思ってませんけど。その部分で、本当にやっぱり良くなっていかれる方もたくさんいらっしゃるので、再発はしてもそれでも良くなるっていうような話なんですけど、そういったようなことのプロセスを少しでもご理解いただいて、地球の歩き方ってあるじゃないですか。あれって行ったことない外国に行くときにちょっと買って読もうかな、みたいになるじゃないですか。だとしたら、うつの歩き方っていうと、なんか身も蓋もない感じだったんで、本当の歩き方と言ってますけど、本はそういうことです。 そういう人たちが、いや、これ一つのジャーニーなんだというふうに理解いただいて、どういうジャーニーかって、どんなプロセスかっていうことを知っていただけたら、出口がないっていうのとはちょっと違うんだということを分かっていただけるかなと思います。
この電子書籍は、もう先生のお名前とか混沌の歩き方で検索すれば大丈夫ですよね。はい。いつからが開始でしたっけ？
4月30日発売です。
はい。じゃあぜひこの日からチェックしていただきたいですね。
で、ここで、まあ、特典というか、
はい。
4月30日から5月の6日、連休の終わりまで1週間は99円です。
99円ですか？
99円です。
普通は1000円以上しちゃうものですよね。
だと思います。
はい。いいんですか？
だから、早めに、お手元に取っていただけると、だいたい、綾鷹のお茶よりもちょっと安いかもっていう。
そうですよね。はい。
より安いかもです。
この物価高と言われている世の中ですごくありがたいお話ですね
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
5月の6日まで、4月30日から5月6日までは99円で、はい、購入していただけるということですね。じゃあ、本当にもうまさしくこのゴールデンウィーク時間あるよっていう方々は特にね、これ活用していただきたいですね。
ですね。
はい。
どうしても読む時間がなくても、その時にささっとダウンロードとかですね、いろいろ方法があるんだと思うんですけども、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日もありがとうございました。